雪の夜の話、著者太宰治。あの日朝から雪が降っていたわね。もう線から取り掛かっていたおつるちゃん、めいのもんぺが出来上がったので、あの日学校の帰り、それを届けに中野のおばさんの家に寄ったの。そうしてスルメを2枚お土産にもらって吉祥寺駅に着いた時にはもう暗くなっていて、雪は一尺以上も積もり、なおその上山ずひそひそ降っていました。私は長靴を履いていたので、かえって気持ちが弾んで、わざと雪の深く積もっているところを選んで歩きました。お家の近くのポストのところまで来て、小脇に抱えていたスルメの新聞包みがないのに気がつきました。私はのんき者の抜けさんだけれども、それでも物を落としたりなどしたことはあまりなかったのに、その夜は降り積もる雪に興奮してはしゃいで歩いていたせいでしょうか、落としちゃったの。私はしょんぼりしてしまいました。スルメを落としてがっかりするなんて下品なことで恥ずかしいのですが、でも私はそれをお姉さんにあげようと思っていたの。うちのお姉さんは今年の夏に赤ちゃんを産むのよ。お腹に赤ちゃんがいるととてもお腹が空くんだって。お腹の赤ちゃんと二人分食べなければいけないのね。お姉さんは私と違って身だしなみが良くてお上品なので、これまではそれこそカナリアのお食事みたいに軽く召し上がって、そうして間食なんて一度もなさったことはないのに、この頃はお腹が空いて恥ずかしいとおっしゃって、それからふっと妙なものを食べたくなるんですって。この間もお姉さんは私と一緒にお夕食の後片付けをしながら、ああ口が苦い苦い、スルメか何かしゃぶりたいわと小さい声で言ってため息をついていらしたのを私は忘れないので、その日偶然中野のおばさんからスルメを2枚もらって、これはお姉さんにこっそりあげましょうと楽しみにして持ってきたのに落としちゃって、私はしょんぼりしてしまいました。ご存知のように私の家は兄さんとお姉さんと私と三人暮らしで、そうして兄さんは少しお変人の小説家で、もう40近くなるのにちっとも有名でないし、そうしていつも貧乏で体具合が悪いと言って寝たり起きたり、そのくせ口だけは達者で、なんだかんだとうるさく私たちに口小言を言い、そうしてただ口で言うばかりでご自分はちっとも嫌なことに手助けしてくれないので、お姉さんは男の力仕事までしなければならず、とても気の毒なんです。あるし私は義憤を感じて、兄さんたまにはリックサックを背負って野菜でも買ってきてくださいな、よその旦那様大抵そうしているらしいわよと言ったら、プッと膨れて、バカ野郎、俺はそんな下品な男じゃない、いいかい、キミコ、お姉さんの名前もうよく覚えとけ、俺たち一家が飢え死に仕掛けても俺はあんな浅ましい買い出しなんかに出かけにはしないのだから、そのつもりでいてくれ、それは俺の最後の誇りなんだ。なるほど、おかこぶはご立派ですが、でも兄さんの場合、お国のためを思って買い出し部隊を憎んでおられるのか、ご自分の武将から買い出しを嫌がっておられるのか、ちょっとわからないところがございます。私の父も母も東京の人間ですが、父は東北の山形のお役所に長く勤めていて、兄さんも私も山形で生まれ、お父さんは山形で亡くなられ、兄さんが二十歳くらい、私がまだほんの子供で、お母さんにおんぶされて、親子三人、また東京へ帰ってきて、先年お母さんも亡くなって、今では兄さんとお姉さんと私と三人の家庭で、 故郷というものはないのですから。他のご家庭のように食べ物を田舎から送っていただくわけにもいかず、また兄さんはお変人でよそとのお付き合いもまるでないので、思いがけなく珍しいものが手に入るならということは全然ありませんし、たかがスルメ2枚でもお姉さんに差し上げたら、どんなにかお喜びなさることかと思えば下品なことでしょうけれども、スルメ2枚が美味しくて、私はくるりと回れ右して、今来た行く道をゆっくり歩いて探しましたけれども、見つかるわけはありません。白い雪道に白い新聞包みを見つけることはひどく難しい上に、雪が山ず降り積もり、吉祥寺の駅近くまで帰還していったのですが、石ころ一つ見当たりませんでした。ため息をついて傘を持ち直し、暗い夜空を見上げたら、雪が百万の蛍のように乱れ狂って舞っていました。綺麗だなぁと思いました。道の両側の木々は雪をかぶさって重そうに枝を垂れ、時々ため息をつくようにかすかに身動きをして、まるでなんだかおとぎ話の世界にいるような気持ちになって、私はスルメのことを忘れました。はっと妙案が胸に浮かびました。この美しい雪景色をお姉さんに持ってってあげよう。スルメなんかよりどんなに良いお土産か知りやしない。食べ物なんかにこだわるのは卑しいことだ。本当に恥ずかしいことだ。人間の目玉は風景を蓄えることができると、いつか兄さんが教えてくださった。電球をちょっとの間見つめて、それから目をつぶって、まぶたの裏にありありと電球が見えるだろう。それが証拠だ。それについて昔デンマークにこんな話があった。と兄さんが次のような短いロマンスを私に教えてくださったが、兄さんのお話はいつもデタラメばっかりで少しも当てにならないけれど、でもあの時のお話だけは、たとえ兄さんの嘘の作り話であっても、ちょっといいお話だと思いました。昔デンマークのあるお医者が、ナンパした若い水夫の死体を解剖して、その眼球を顕微鏡でもって調べ、その網膜に美しい一家団らんの光景が映されているのを見つけて、友人の小説家にそれを報告したところが、その小説家は立ちどころにその不思議の現象に対して次のような解説を与えた。その若い水夫はナンパして怒涛に巻き込まれ、岸に叩きつけられ、無我夢中でしがみついたところは灯台の窓口であった。やれうれしや助けを求めて叫ぼうとして、ふと窓の中を覗くと、今しも灯台森の一家がつつましく楽しい夕食を始めようとしている。ああいけない、俺が今助けてとすごい声を出して叫ぶと、この一家の団らんがめちゃくちゃになると思ったら、窓越しにひがみついた指先の力が抜けた途端に、ザーッとまた大波が来て、水夫の体を沖に連れてってしまったのだ。確かにそうだ。この水夫は世の中で一番優しくて、そうして気高い人なのだ。という解釈を下し、お医者もそれに賛成して、二人でその水夫の死体を年頃に葬ったというお話。